まり第737号、2015年7月号です。冬の最中、鬱陶しい日が続いています。そんな中でも雨に濡れてひときわ鮮やかに咲いているアジサイに、雨もまたいいものだとホッとしています。皆様、お変わりございませんか。今月の表紙は6月14日、国見台相撲場で行われた少年相撲大会の写真です。がっぷり四つに組んだ気合の入った顔の両者、土俵下で見守る応援団が固唾を飲んで見上げています。土俵上の熱戦の模様が伝わってくる写真です。今月の主な内容、特集1、支え合い育み合って20年、特集2、才能は許さない、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、仲間たちと交流、そして広がった友情の輪となっています。
特集1、支え合い育み合って20年、伊万里を作り市民と共に育つ市民の図書館。今全国でユニークな図書館が注目されています。そのような中、20年にわたって市民と共に歩み続ける伊万里市民図書館、全国をリードする図書館として、その一貫した姿勢が改めて評価されています。成人式を迎えた市民図書館の昨日、今日、そして明日について考えてみましょう。図書館の夜明けは新図書館の開館に先立ち、自動車図書館2台を走らせたことです。市の面積が広い伊万里市で、全域平等にサービスするため、ブックンが巡回、図書館の貸し出し数を倍に増やしました。これを弾みにして新図書館建設が始まりました。平成4年に建設準備室を設置し、5年に市民団体などの意見を聞きながら設計協議が開始され、図書館を学ぶ公開講座も実施されました。図書館の目標は、伊万里を作り市民と共に育つ市民の図書館、たくさんの座席を備えた滞在型の図書館を目指しました。6年の起工式には市民200人が集まり、ぜんざいを食べてお祝いしました。市民図書館の誕生は平成7年7月7日七夕の日、名前を市民図書館に改め開館しました。図書館作りを進める会も、協力と提言を合言葉に、図書館フレンズ伊万里に生まれ変わりました。市民と共に建てた図書館は、当時も半年間で5000人の視察があるなど、全国から注目され、貸し出し数も旧館の10倍以上、9年には貸し出し100万冊を達成し、日本図書館協会建築賞を受賞しました。子どもたちの読書推進に力を注ぎ、14年に文部科学大臣表彰を受賞、開館10周年の17年には元総務大臣の片山義弘さんの講演など、図書館伊万里塾を6回開催しました。19年、全国に先駆けて一読に取り組みました。これらの活動で第2回文字活字文化推進大賞を受賞、22年の15周年には柳田邦夫さんを招き、子ども読書の街伊万里を宣言、26年の市政施行60周年に貸し出し1000万冊を達成しました。同じ年、第100回全国図書館大会で図書館フレンズ伊万里に感謝状。この20年間に市民生活のオアシスとしてすっかり定着し、市民にも親しまれながら、今や全国トップレベルの貸し出し数を誇ります。数字で見る変化、登録者数は26年度末の累計で 39,861 人、増加率は 1.63 倍、 蔵書数は391,912点で 2.87 倍、貸出数は1,018,963点で 23.49 倍です。新たに拡大導入したサービス、本の貸出冊数の制限を解除9年、住民票の交付を開始12年、インターネットでの資料検索12年、インターネットで資料の予約受付13年、祝日の開館日を5日間に増加15年、3ヶ月の赤ちゃんに絵本を贈呈するブックスタートは16年、土曜日曜の開館時間を午後6時までに延長18年、オンラインデータベースを導入23年、カラーコピー機を導入24年、歴史的音源の視聴を開始25年、デジタル化資料送信サービスを提供開始26年となっています。ここで3人の方に伺います。1人目は東新町の岡田正明さん64歳、昭和61年から開館までの図書館作りを進める会と図書館フレンズ伊万里初代の代表を務めました。まだ閑静な場所で勉強する図書館像の頃ですが、会では買い物がてらに気軽に立ち寄れ、子どもからお年寄りまで楽しめる身近な図書館が市街地に欲しいと活動、行政に作らせる運動ではなく共に汗をかく活動を皆で心がけました。時の運や人の出会いに恵まれていたと思います。第1回星祭りは20歳の成人式まで大きく育てようと願い、誕生お祝い会となりました。開館時の理念、図書館は帆、市民は風を引き継ぎ、これからも素敵な図書館であってほしいですと話されました。2人目は大坪町白野の内田多恵さん、図書館開館の時は小学5年生テープカットに参加しました。以前の図書館と比べてとても広くなっていて衝撃的でした。中学高校でも学校帰りによく立ち寄り、吹奏楽部で星祭りに出演したことも思い出の一つです。ブックスタートで子供に絵本をいただき、今は家で読み語りをしています。いつまでもマイ図書館であってほしいと思いますと話されました。3人目は脇田町上野山の文字岩尾さん90歳、以前から図書館を利用していましたが、孫守のために伊万里に住んでからも図書館通いが楽しみです。活字を読むと脳が活性化するらしく、未だにボケずに過ごしています。図書館員に知らない作家を教えてもらうのも新しい発見です。入院中は家族に本を借りてもらい毎日読んでいました。自転車で通っていましたが、今は杖をついて歩くようになりました。これからも喜んで通いたいと思えるような図書館でいてくださいと話されました。伊万里市民図書館の際立った特徴はボランティア活動が活発なことです。16年にボランティアも参画して始まったブックスタート事業では、毎週木曜に乳幼児向けのお話会お話012を上り窯のお部屋で開催し、子育て真っ最中の親子の輪が広がっているようです。このような市民活動の展開を受け、平成21年に塚部義和市長が市民図書館には指定管理者制度を導入しないと宣言しました。今全国ではビジネス支援としての図書館の役割が注目されています。これまで市民図書館の調査・相談機能を利用して2人が会社を起こされました。また都市と地方の情報格差をなくすためにデータベースを導入し、最新の情報を入手できる体制を整えています。このような情報化に対応した機能や市民の文化活動を高める役割により、これからの新たな時代の図書館の姿は知的創造型図書館であると言われています。20周年を迎えた市民図書館は人づくり、街づくりの拠点を目指しています。 特集最後は市民図書館長小瀬義孝さんです。今日の日を迎えるためには建設に携わった人たちの努力と歴代の図書館フレンズ伊万里やボランティアの人たちの強い思いや活動があったことを忘れてはならないと思っています。多くの市民に愛され支えられて全国のトップ10に入る図書館という評価を受け、いまだに全国からの視察が絶えません。信頼され愛される大人の図書館になるため、市民図書館は新たな20歳のスタートラインに立ったところです。市民図書館の電話は 23-4646 ふみ読む読むです。
特集に滞納は許さない。税負担の公平性を確保するために地方自治は税金で成り立っています。福祉や健康保険といった社会保障、教育、道路整備などの公共サービスを支えているのは納税者である市民の皆さんです。その市税や国民健康保険税などの滞納は市の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。今回の特集では市税などの滞納の現状や実際に現場で滞納処分を執行する職員たちの思い、滞納の解消に向けた市の取り組みなどを紹介します。滞納の現状と対策。平成26年度末、滞納額は約9億3000万円、うち市税が約3億9000万円、国民健康保険税が約4億4000万円などで、今後も滞納整理を継続する必要があります。滞納者には滞納処分。滞納処分とは、納期限から一定の期間を過ぎても、市税や国民健康保険税、使用料などが納付されない場合に、期限内に納めた人との公平性の観点から、滞納市税に充当するため、滞納者の意思に関わりなく、財産を差し押さえることを言います。差し押さえは、納付可能な経済状況にありながら、納めない人や、納税相談に応じない人など、納税への誠意が見られない滞納者に対して執行します。市税を滞納した場合、市は法律に基づいて滞納者の財産を調査し、滞納処分を行い、滞納市税に充当します。財産調査、給与調査、滞納者の勤務先に対し給与の支払い状況を紹介します。預金調査、滞納者の預金口座と残高を調査します。不動産調査、滞納者が所有する不動産の登記簿を調査します。家宅捜索、滞納者の財産所有状況が不明な場合などに自宅などを捜索します。差し押さえ、滞納者が所有する財産を差し押さえます。給与や預金、生命保険などの債権を差し押さえた場合は滞納市税に充当します。動産や不動産を差し押さえた場合は、購買会などを通じて売却し、代金を滞納市税に充当します。滞納額回収、実行部隊の最前線。担当職員の心境は複雑。市は捜索や差し押さえを行う前に、滞納者に督促状を送ったり、電話で催促したりします。それでも納付の意思が見られない場合、債権や不動産があるかを調査します。単なる悪質な滞納者なのか、それとも生活困窮者なのかを判断するためにも必要な行為ですが、滞納者の多くは本当に生活が苦しく財産を持っていないケースです。そのたびに職員たちはやるせない気持ちになると言います。どういう理由であれ、滞納する前にまずは相談してほしかったと語ります。裁判所の令状は不要。差し押さえなどの手続きは法律で自治体に認められた権限であり、当然裁判所の令状は不要です。また調査や差し押さえについて市からの事前連絡も必要ありません。緊迫感に包まれる現場。家宅捜索は複数の職員で班を編成して実施します。1時間以上も押し問答になったことや、危うく殴りかかられそうになったこともあります。 脅迫されて身の危険を感じたときはさすがに警察を呼びましたと体験談を教えてくれました。そして滞納者が一括納付を拒否したとき、その場で捜索を宣言して自宅内に入り、滞納者の立ち会いの下で作業が始まります。家宅捜索は財産を見つけるだけでなく、滞納した理由を探ることも目的の一つです。滞納整理の最前線に立つ職員たちを鼓舞するものは、滞納額の削減を通じて市の財政を支えるという使命感と、善良な市民の負託に応えるという正義感なのです。県下一斉に給与差し押さえを実施します。佐賀県と県内18市町で組織する佐賀県滞納整理機構では、個人市県民税の滞納者の給与差し押さえを今年度も県下一斉に実施することにしています。市もこの取り組みに参加しており、今後給与の差し押さえを予告しても納付や相談がない場合に給与の差し押さえを実施していきます。市は差し押さえ物件をお金に変えて滞納市税に充当するために、また税金を滞納すると財産の差し押さえを受けて売却されると皆さんに危機感を持ってもらうために購買を実施しています。今年度も九州市町村合同購買会に参加する予定です。滞納は放置せず相談を。市は納付が困難な人と一緒になって滞納を解消する方法を探っていきます。納税が難しい場合は相談窓口を利用してください。延滞金は年 9.1%。 これは公共サービスの財源である税金を納期限までに納付しなかったことに対する罰則的な意味合いもあり、銀行などの預金金利よりも高い率です。滞納する前にまずは相談。病気や失業、災害などやむを得ない事情で期限内に納付が難しい場合は、早めに税務課に相談してください。市はファイナンシャルプランナーを配置しています。借金などで家計が苦しく生活に困っている人に対して家計改善に向けた提案を行います。お金のプロが徹底して話を聞き納得いくまで付き合いますので、まずは相談してください。なお相談には予約が必要です。相談日は第1、第3金曜日と第4日曜日、受付時間は9時から4時まで、伊万里市役所税務課で行います。詳しいことは税務課収納対策室電話 23-2152 へお尋ねください。
インフォメーション伊万里、今月下旬に皆さんへ新しい被保険者証を郵送します。国民健康保険被保険者証が届いたら内容を確かめてください。8月から使用する新しい被保険者証を世帯主に郵送します。記載内容に誤りがある場合は連絡してください。70歳から74歳には高齢受給者証を該当する人には同封します。病院や薬局などへ行くときは国民健康保険被保険者証と一緒に提示してください。入院時などの窓口負担を減らすために高額な治療を受けるときは限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受けましょう。認定証を医療機関に提示すると窓口負担がそれぞれの世帯の所得などに応じた限度額までになり、住民税・非課税世帯の人は食事代が減額されます。今まで認定を受けていた人も8月以降は新たに申請が必要です。後期高齢者医療被保険者証が届いたら内容を確かめてください。8月から使用する新しい被保険者証を郵送します。いずれも古い被保険者証は8月以降使用できません。第三者に悪用されないようにハサミなどで必ず裁断し、燃えるゴミとして処分するか、市役所または出張所に 返却してください。注意してください。国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証は別々の封筒で届きます。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。 正しく知りましょう。ジェネリック医薬品、後発医薬品、患者さんの負担軽減を目的に医療費抑制政策の一環としてジェネリック医薬品の使用促進に全国で取り組んでいます。薬は体質や他の薬との組み合わせなどにより治療に適切なのか判断が難しいこともあります。使用に関しては医師に十分に相談し指示に従って服用してください。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 介護保険料特別徴収の平準化を行います。介護保険料の特別徴収、年金からの転引きは4月、6月、8月に仮徴収、10月、12月、2月に本徴収として納めていただいています。しかし所得の変動などで仮徴収額と本徴収額が大きく異なる場合は特別徴収額が年間を通じてできるだけ均等になるように8月分の介護保険料の仮徴収額を変更します。この仮徴収、本徴収、平準化について詳しいことは長寿社会課介護給付係、電話 23-2154 へお尋ねください。65歳以上の人の介護保険料を減免します。市では65歳以上の人で介護保険料の納付が困難な人について保険料の減免、軽減を行っています。満たす要件、手続きについて詳しいことは長寿社会課介護給付係、電話 23-2154 へお尋ねください。8月から介護保険の費用負担を変更します。介護保険法の改正により介護サービス利用者や施設入所者の負担割合を来月1日から変更します。一定の所得がある65歳以上の人は介護サービスを利用する際の利用者負担が2割になります。また高額介護サービス費に新しく上限額が設定されます。介護保険、施設利用者の食費などの補助適用要件に資産要件などが追加されます。詳しいことは長寿社会課介護給付係、電話 23-2154 へお尋ねください。幼稚園、保育所などの年長児、小中学生などを対象にした予防接種は夏休みを利用して受けましょう。人間には病気の原因となるウイルスや病原体に対して病気から身を守る仕組みが備わっています。この仕組みを免疫と言います。免疫の機能を高めて病気を予防したり重症化しないようにするのが予防接種です。後遺症や障害が残ったり死亡したりする可能性が高い病気に対して感染せずに免疫がつくように予防接種は開発されました。比較的時間の取りやすい夏休みを利用して受けましょう。実施医療機関など詳しいことは健康づくり課保険予防係、電話 22-3916 へお尋ねください。郷土の偉人森永太一郎の偉業を知ってほしいと市内で活動している森永太一郎を顕彰会から130万円の寄付が贈られ、目録贈呈式が市役所でありました。この寄付金は市が開館20周年を記念して市民図書館内に設置する森永さんの顕彰コーナーの設置費用に充てられます。夏の交通安全県民運動17日まで、市内の飲酒運転検挙者は5人でした。伊万里市から飲酒運転を根絶しましょう。6月10日現在の 交通事故発生状況、人身事故258件で、前年同期と比べ22件増えています。死者は2人で、前年同期と比べ2人増えています。怪我をした人は342人で、前年同期と比べ45人増えています。来年4月1日採用予定の伊万里有田共立病院の職員を募集します。受付期間は29日まで。試験区分と採用予定人数は、看護師8人程度、放射線技師1人、薬剤師2人、事務職員1人。問い合わせ先、伊万里有田地区医療福祉組合事務局、電話46-2121。中国大連市公務研修生、リナさんリポートその4。伊万里市の友好交流都市である大連市は、ロマンの街、ファッションの街と言われています。大連では一年中季節に応じてたくさんの祭りが開催されます。4月末には第7回旅順国際桜祭りが、5月には国際ウォーキング大会が、5月下旬にはアカシア祭りが、7月には大連国際ビール祭りが、9月には大連国際ファッション祭りが行われます。大連市民はいつでも皆さんの来訪を歓迎します。私も皆さんの訪問を楽しみにしています。リナさんでした。大雨や台風に備えて、早めの避難を心がけましょう。市では、27年度から、避難準備情報、避難勧告、避難指示の避難情報を、これまでよりも早い段階で発令します。避難情報が発令されたら、災害発生の危険性が非常に高くなっているので、テレビやラジオなどの気象情報に注意し、緊急時に備えて非常用持ち出し品を確認したり、避難所などの安全な場所へ避難したりしてください。問い合わせ先、防災危機管理課、電話 23-2130。 市長雑感、伊万里市長塚部義和。伊万里美山米、つい先日田植えが終わったと思ったらもう7月、黄金色の稲穂となる日を夢見て、伸び盛りの苗たちは青々とパワーをみなぎらせています。中山間地を抱える伊万里市には、山あいに多くの集落や棚田があって、平地より一足早く5月の連休前後には田植えが行われます。さて、大平山を取り巻く標高300メートルを超える地帯に4つの集落からなる宮間地区があります。険しい傾斜地に張り付くように並ぶその棚田の米が、今静かなブームとなっています。宮間地区は昼夜の寒暖差が大きく、清涼な湧き水にも恵まれていて、以前から地元の農家は美味しい米ができると自信を持たれていました。しかし棚田ゆえに農作業はきつく、作業効率も悪い。このまま放置すれば農家の担い手もいなくなってしまうと不安もあったそうです。そんな現状を変えようと、ブランド米の育成に本格的に取り組まれました。宮間地区の農家17戸が、土作りや施肥などを研究し、生育診断を繰り返しながら、4年がかりで JA と共同開発された結果、昨年、おいしい米とされる厳しい基準値をクリアし、ついに伊万里美山米が誕生しました。主に東京に出荷されるこのブランド米は、おいしい米にこだわる米国店の集まり、和国の会の加盟店で販売されています。艶、香り、味の三拍子が揃っていると評価が高く、なんと 1kg600円、相場の2倍を超える高値で店頭に並びます。水田農業が厳しい時代に、栽培条件が不利な美山地区の農家が一丸となって、ブランド米の生産に取り組まれていることに敬意を表します。折しも今年、美山地区の中島隆治さんの水田が、市内からは12年ぶりに天皇陛下への献上米を栽培する建国殿に選ばれるという栄誉に浴されています。5月23日には、儀式にのっとって、お田植え式も執り行われました。伊万里美山米の さらなる成長を期待します。以上、視聴雑感でした。
スポーツです。第33回中学生相撲大会が5月23日久留米台相撲場で開かれました。伊万里市近郊中学卓球大会が5月30日久留米台体育館でありました。第18回伊万里市民グラウンドゴルフ大会が5月31日久留米台陸上競技場球技場でありました。第37回市長期争奪伊万里市中学生野球大会が6月6日7日の両日久留米台野球場でありました。第38回小学生相撲大会が6月14日久留米台相撲場でありました。市民スポーツ。7月1日から16日まで毎週水曜木曜金曜日に市長期争奪ママさんナイターバレーボール大会が6時半から国見台体育館で、8月2日日曜伊万里ラジオ体操会が6時20分から国見台陸上競技場で、8月8日土曜伊万里市子ども会連合会球技大会が8時半から国見台球技場ほかで開かれます。7月の町民スポーツ。19日日曜伊万里地区子ども会球技大会が8時半から伊万里小学校で、立花地区子ども会球技大会が8時半から立花小学校で、二里町民ソフトボール大会ミニバレーボール大会が8時半から二里小学校で、25日土曜南畑町子ども会球技大会が8時から南畑小学校で、大川町子ども会球技大会が8時半から大川運動広場ほかで、26日日曜畑津町子ども会連絡協議会夏季球技大会が8時から畑津運動広場ほかで、松浦町子ども会連合会球技大会が8時から松浦運動広場ほかで、二里町子ども会球技大会が8時半から二里小学校で、東山城町子ども会連合会スポーツ大会が8時半から東山城小学校で、黒川町子ども会球技大会が9時から黒川小学校で、牧島子ども会球技大会が1時から牧島小学校でそれぞれ予定されています。代わってみんなの広場です。5月28日消防団員入団式が伊万里公民館で行われました。今回は女性5人を含む65人が入団しました。6月4日時代を作る海外研修派遣団研修報告会が市民センターでありました。6月13日第15回微笑み広げてふれあいステージが市民センターで開催されました。今回のテーマは元気。ステージ発表では12施設の利用者が職員とともに歌や踊りを元気いっぱいに披露。会場はほのぼのとした雰囲気に包まれ、温かい拍手が送られていました。次は教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。65歳以上の7人に1人が認知症だと言われている現在、私たちは認知症をもっと身近なこととして考える必要があります。認知症の多くは脳の細胞が壊れてしまうことが原因で発症します。例えば家族に財布を取られたとトラブルになることがありますが、それは財布を置いた場所を忘れたという記憶障害に、自分の非を認めたくない思いや日頃家族から理解されていないという被害意識が加わり、家族が取ったとなってしまうそうです。私たちは目の前のことだけでその人を判断し、排除したり支配したりしていないでしょうか。なぜそうなのかを正しく知って、その人の気持ちに寄り添う生き方を心がけていきたいものです。毎年7月は内閣府が主唱する青少年の非行被害防止全国協調月間です。皆さんも夏休みを前に子どもを非行や犯罪被害から守るために何ができるかを考え、期間中の運動に協力をお願いします。 また7月は法務省が主唱する社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域の力の協調月間でもあります。犯罪や非行した人の立ち直りを支える活動や犯罪や非行に陥らないように地域社会で支える活動が全国で展開されます。郷土の文化財カブトガニ特集その2。国の文化審議会は貴重な生き物であるカブトガニの繁殖地木津町の多々良海岸周辺を国の天然記念物に指定するよう文部科学大臣に答申しました。多々良海岸が天然記念物に選ばれたのは産卵に適した砂浜と生育に必要となる広大な干潟が現存していることに加えて地域や学校によるカブトガニの保護、調査、研究などの活動が高く評価されたからです。中でも伊万里高校理科生物部は昭和35年から50年以上にわたって調査研究活動を続けています。これほど長く取り組んできた事例は全国的にも多くありません。また伊万里市カブトガニを守る会が定期的に清掃活動を実施しているほか牧島のカブトガニとホタルを育てる会も啓発活動を行っています。今回の答申はこの地道な活動の成果が実ったものといえます。今後はカブトガニを支え続けてきた人の思いにさらなる注目が集まることでしょう。
ほがらかページです。めでたく100歳の誕生日を迎えられた大川町の松尾久代さんを6月17日塚部市長が訪問し記念のメダルを贈呈しました。生来の働き者で若い頃から農作業に精を出し稲作のほかにも野菜やぶどうなどの栽培を手掛けておられたそうで家の周囲を散歩するのが日課とのことです。長生きの秘訣は3度の食事を欠かさず食べ残さないこと、また大好物のお菓子は食事の後でも必ず食べるほどの甘党だそうです。5月24日市民センターを発着点として第21回白い杖で街を歩こう会がありました。これは誰もが住みよいバリアフリーの街づくりや視覚障害に対する理解と関心を深めてもらうために伊万里市視覚障害者の会が広く市民に参加を呼びかけて毎年開催しているものです。関係者のほか小学生や高校生など60人が参加し視覚障害者に対する理解を深めました。みんなで広げよう食のまちづくりの輪伊万里のレシピその16きゅうりアイス食育ワンポイント。きゅうりは水分とカリウムを多く含むことから利尿作用がありむくみの解消に効果があると言われています。旬は夏ですがハウス栽培の普及により一年中食べられるようになりサラダや漬物、酢の物など手軽に使える便利な野菜です。新鮮なきゅうりを選ぶ4つのポイント。1. 濃い緑色のもの。2. イボイボが痛いもの。3. 太さが均一なもの。4. ヘタがしっかりと立っているものです。我が家のアルバム木津東の岡本さとしさん、りささんの長女ゆなちゃん、2歳11ヶ月。私は水遊びが好きなの。でももっと好きなのは虫探し、カタツムリやダンゴムシを見つけるの。いとこのお兄ちゃんやお姉ちゃんも一緒に探してくれてとっても楽しいわ。お母さんから一言。天真爛漫でいつも元気いっぱいのゆなちゃん、いろんな表情で周りを笑顔にしてくれてありがとう。これからもたくさんのお友達と楽しく遊んでね。伊万里のヤングウォーカー上中町の千崎真央さん19歳。 伊万里ケーブルテレビジョンに勤めて、窓口や電話の応対、顧客管理などの事務をしています。常に笑顔と明るい声でお客様とお話しすることを心がけ、サービス内容を的確に説明してお客様に信頼される社員になりたいです。モットーは笑顔と元気、人と話すのが大好きです。趣味は映画、音楽鑑賞。地域の皆さんに安心してご利用いただけるよう頑張ります。何でも気軽に問い合わせてください。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。重度障害者医療費受給資格証更新手続きの受付開始日は15日、できるだけ8月中に手続きしてください。受付場所は福祉課社会福祉係。詳しいことは福祉課社会福祉係電話 23-2156 へお尋ねください。国見台子ども用プール、今年も営業します。期間は19日から8月31日まで、時間は10時から6時まで。入場料は大人200円、高校生以下100円。問い合わせ先、体育保健課電話 23-3187。 伊万里湾岸清掃に参加しませんか？20日8時からです。なお、参加する人は事前に環境課に連絡してください。電話は 23-2145。 新規高校卒業予定者を対象とする求人申し込みの受付が始まっています。事業主の皆さん、一人でも多くの高校生が市内で就職できるよう、管轄の公共職業安定所へ早めに求人を申し込んでください。また、大学生や短大生などの求人も合わせて申し込んでください。問い合わせ先、伊万里公共職業安定所、電話 23-2131。 佐賀県人権童話教育研究大会の全大会が8月3日佐賀市文化会館であります。参加料は800円。問い合わせ先、佐賀県人権童話教育研究協議会事務局、電話 0952-62-6434。 不動産表示登記無料相談会が31日市役所1階市民相談コーナーであります。問い合わせ先、佐賀県土地家屋調査士会、電話 0952-65-3201。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは15日10時から市民図書館で、7月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は22日10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 カブトガニの産卵を見る会が19日日曜あります。詳しいことは障害学習課文化財係、電話 23-3186 へお尋ねください。毎週火曜日、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。設定温度を28度 C にして、冷房は必要な時だけ使いましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。12月6日市民センターで行われる市民音楽祭の出場者を募集します。詳しくは市民音楽祭実行委員会事務局、電話 22-1262 へお尋ねください。カルチャー講座親子お菓子作り教室があります。受講料は1500円、別途材料費1500円が必要です。応募期限は20日。詳しいことは市民センター、電話 22-3911 へお尋ねください。カルチャー体験講座の指導者を募ります。募集期限は31日。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 就活マナー講座が27日月曜ハローワーク伊万里であります。なお講座の前後に個別相談があります。詳しくはジョブカフェ佐賀電話 0952-27-1870 へお尋ねください。婚活イベント20歳代30歳代限定のイタリアンランチ会があります。19日です。参加料は2,000円、募集期限は9日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 佐賀県農業公社の農地中間管理事業を活用して農地を借り入れる希望者を募集します。募集期間は8月7日まで。問い合わせ先、市農業委員会事務局、電話 23-2502。 子育てファミリーサポート提供会員を10人程度募集します。登録講習会の日程など詳しいことは子育て支援センターポッポ、電話 23-5197 へお尋ねください。ワクワク親子農林教室学校開放講座があります。募集人員は10組、1組あたり最大3人まで。受講料は1組500円ですが、開催内容により別途教材費1000円程度の実費負担があります。募集期間は13日から24日まで。詳しくは伊万里農林高校富士山、電話 23-4138 へお尋ねください。職業訓練受講生を募集します。募集期間は8月11日まで。詳しくはポリテクセンター佐賀、電話 0952-26-9516 へお尋ねください。7月の行事予定、市民センター伊万里若柳の会おさらい会は12日日曜1時から、ミュージックアイチャリティーカラオケ発表会は26日日曜9時半から、市民図書館子どもミニ上映会は上り釜のお部屋で19日日曜2時半から、7月の休館日は6日、13日、20日、27日の各月曜と23日の館内整理日。催眠商法に注意。催眠商法は出入り口を閉め切った会場に高齢者などを集め、まず日用品などを無料同然で配って雰囲気を盛り上げた後、高額な商品を購入させるものです。また粗品をもらえる、販売員の話が楽しいなどと長期間にわたって会場に通い続ける間に次々と契約させられてしまうこともあります。販売員から個別に勧誘されたり親しくなったりすると断りにくくなりますので、会場には近づかないようにしてください。家族や周囲の人も気を配りましょう。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。続いて仲間たちと交流、そして広がった友情の輪。6月7日国見台体育館で第47回伊万里市スポーツ少年団交流大会が開催されました。この日は8団体100人が参加しました。6月13日国見台体育館で伊万里市教育長杯第6回小学生スポーツチャレンジゲームが開催され、4校から84人が参加しました。子どもたちがたくさんのゲームに取り組んでいる様子の写真が載っています。6月1日現在の人の動き、男 27,129 人、女 29,458 人、合わせて56,587 人で前月より14人増えています。なお世帯数は 22,774 世帯で16世帯増えています。編集室から、カブトガニは方言でハチガメとも呼ばれます。伊万里湾のたたら海岸一帯がカブトガニの繁殖地として国の天然記念物に指定されるというニュースが、折しも翌日には 国際自然保護連合による現地視察が行われ、私は幸運にも取材の一環で同行していました。印象的だったのは、半世紀以上にわたり蓄積した研究成果を発表する伊万里高校理科生物部の生徒たちの勇姿。緊張した面持ちで、でもどこか誇らしげで、世界の研究者を相手に堂々と英語で伊万里の文化財の価値を発信した瞬間でした。そんな歴史的な日を知ってか知らずか、カブトガニたちは今年も波間から姿を現し、夫婦仲良く産卵します。2億年の時を超え、ここ伊万里に脈々と息づく悠久の歴史を感じた一日でした。これで広報伊万里7月号を終わります。